こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トミちゃんのタスク管理を何とかしたいと思ったら、最初に読む本は、マスク管理に苦手意識を持つ読者に向けた日本語の実用入門書である。2023年にオランドワークスから刊行され、Kindle 版を中心に読まれている。本書の目的は、高度な生産性理論を体系的に学ばせることではなく、仕事や生活の用事が頭の中で混戦している状態から、今日何をすれば良いかを判断できる状態へ移すことにある。特徴は都度意識などのリスト管理、トグル系の時間記録、今日やること、リスト付箋を使った整理法など、初心者がすぐ試せる方法に絞っている点である。著者自身の苦手意識や職場復帰時の困難を背景に、マスク管理を特別な能力ではなく限られた1日を扱うための基本技術として説明している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、記憶を支える何でもリストと実行を支える今日やることリストの分離。本書の中心的な考え方は、マスクを一つのリストに全て押し込めるのではなく、役割の異なる2つのリストに分ける点にある。一つ目は、中長期の用事や思いついたことを失わないための何でもリストであり、記憶を外部化する装置として機能する。ここでは今すぐ実行するかどうかよりも忘れないことが優先される。二つ目は、実際に行動するための今日やることリストであり、その日に着手する項目だけを絞り込む。初心者がタスク管理でつまずく理由の一つは、保管すべき情報と今日処理すべき行動が同じ場所に混在し、リストを見るたびに判断疲れが起きることである。この分離により、頭の中の不安は何でもリストに対比され、行動時には今日のリストだけを見ればよくなる。方法としては単純だが、記録と実行を分ける設計はマスク管理を続ける上で重要な認知的負担の軽減につながる。次に、マスクを片付けのように扱い見える化して混乱を減らす発想。本書は、マスク管理を難しい業務改善手法としてではなく、物の片付けに近い行為として捉えている。机の上に物が散らかっていると、必要な物を探すだけで時間がかかるように、頭の中に未整理の用事が散らばっていると、何から始めればよいか判断できなくなる。そこでまず、思いついたタスクを外に出して見える状態にし、次に分類し、必要な物を今日の行動に移す。この順序は、やる気や集中力の問題に見えがちな停滞を整理不足の問題として扱い直す点に意味がある。マスクが曖昧なままでは、実際の作業量も期限も見積もれず、気づいた時には予定が破綻しやすい。見える化によって、用事の数、重さ、実行の順番が検討可能になる。本書の入門性は、心理的な反省を求めるのではなく、まず散らかったタスクを出す、分ける、選ぶという手順に落とし込むところにある。さらに、時間記録を通じて予定と実際のズレを把握する時間管理の視点。本書では、マスク管理と時間管理が切り離せないものとして扱われる。やることをリスト化しても、それぞれにどれくらい時間がかかるかを把握していなければ、今日やること、リストは簡単に過密になる。そこで作業時間を記録し、自分の見積もりと実際の所要時間の差を知ることが重要になる。トグル系の時間記録ツールを使う発想は、効率化のためだけではなく、自分の時間感覚を現実に近づけるための方法である。例えば、短いと思っていた事務作業が実際には何十分もかかっている場合、原因は意思の弱さではなく、見積もりの誤差かもしれない。著者が1日86400秒という限られた時間に触れている点も、時間を抽象的な資源ではなく、配分すべき具体的な要領として考える姿勢を示している。時間記録は面倒に感じられるが、初心者にとっては予定を現実的にするための観察手段になる。そして、トドイストや付箋テンプレートを使った低負荷な運用設計。本書の実践面での特徴は、道具を増やしすぎず、初心者でも扱える形式に寄せていることである。トドイストのようなリスト管理ツールは、何でもリストを保存し、後から見直すために適している。一方で、今日やること、リストや付箋を使ったフォーマットは、実行時に目に入りやすく、着手すべき項目を限定する役割を持つ。デジタルツールだけに依存しない点は、タスク管理が苦手な読者にとって重要である。アプリの機能を覚えること自体が負担になると、管理のための管理に陥りやすいからである。端末にワークシートやテンプレートが用意されていることも、本書を読むだけで終わらせず、すぐ試せる形式にする工夫である。高度な自動化や複雑な分類体系よりも書き出す、選ぶ、見える場所に置くという運用を重視しているため、家庭、職場、個人作業のいずれにも応用しやすい。最後に、初心者向けに徹した長所と経験者には物足りない可能性。本書は、タスク管理の理論をすでに学んだ人よりも、何度も管理に挫折してきた人に向けて設計されている。育児休業からの職場復帰や、細 かい事務作業の増加によってタスクが処理しきれなくなる状況が示されており、読者は自分の混乱を特殊な失敗としてではなく、整理の仕組みが不足している状態として理解できる。これは入門書としての強みである。一方で内容に基本に絞られているため、 GTD、プロジェクト管理、チーム運用、長期目標管理などを深く学びたい読者には範囲が狭く感じられる可能性がある。また独自の優先順位ルールや高度なレビュー方法を求める場合、本書だけでは十分ではない。とはいえ、この限定性は欠点であると同時に設計上の選択でもある。複雑な体系を避け、まず一日の行動を整えることに集中するからこそ、マスク管理に苦手意識を持つ読者が最初の一歩を踏み出しやすい。結論として、本書を読むべきなのは、マスク管理アプリを入れても続かない人、頭の中で用事を抱え込みすぎて不安になる人、仕事や家庭の用事が増えて今日何をするべきか決めにくい人である。特にマスク管理を能力や性格の問題として捉えてしまい、自分には向いていないと感じている読者には有用である。得られる実践的な利点は、タスクをまず外に出すこと、記憶用のリストと実行用のリストを分けること、作業時間を記録して予定を現実に近づけること、テンプレートや付箋で行動を見える状態にすることにある。知的な利点としては、タスク管理を精神論ではなく情報整理と時間配分の技術として理解できる点が挙げられる。同ジャンルの本には理論体系が厚いものやビジネスパーソン向けに高度な手法を示すものも多い。その中で本書が目立つのは、超入門に投資し日常の混乱を扱える小さな仕組みに落とし込んでいる点である。深い専門書ではないが、最初の一冊としての実用性に強みがある。ご支援いただける場合は、トミちゃんポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。